新約聖書第2版は123ページ、第3版は135ページです。では、これにいたします。さて、イエスはあるところで祈っておられた。その祈りが終わると、弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように、私たちにも祈りを教えてください。そこでイエスは彼らに言われた。祈るときにはこう言いなさい。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、私たちの日ごとの糧を今日毎日お与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します。私たちを小身に合わせないでください。アメン。それでは、福沢牧師に主が教えてくださる祈りと題しまして、メッセージを取り付けていただきます。
ではお祈りいたします。天の父なる神様、私たちは今恵みによって御前に招かれ、今あなたの御言葉を主に求めております。あなたの民たちがここに集っております。主ご自身が顧みてくださり、豊かにお一人お一人の心の内をご覧になってくださって、あなたの御言葉をお語りくださいますように。この時主のご栄光が表されますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。先ほど私たちは一緒に主の祈りを祈りました。でこの主法で記されていて、毎週私たちが祈っておりますこの主の祈りは、マタイの福音書の6章に書かれている御言葉そのものであります。で今日はこのルカの福音書の中に記されている主の祈りの箇所を見てまいります。まあ、そもそもこの私たち今主の祈りと呼んでおりますけれども、どこからこういうことが起きてきたかと言いますと、今日の一節のところに弟子たちがこう言っている箇所があります。私たちにも祈りを教えてください。まあ、そのように弟子が尋ねたときに、主が教えてくださった、そのような、祈りの模範と言ってもいいと思いますが、そのところをこのところを私たちは主の祈りと呼んでおります。で私たちが先ほど祈りましたマタイの福音書のに載っている主の祈りと、今日開いておりますルカの福音書に載っております主の祈り、比べてみますと同じところもたくさんありますけれども、全体にルカの方が短いということに今すぐ皆様気がつくと思います。なぜ違うのかといろいろとそういうことも考えると大きなテーマにはなるんですけれども、少なくとも、ルカの福音書の主の祈りの中にこの祈りの核心部分が あるということは言えると思います。で今日は時間の関係でこの祈りを全部取り上げることはできません。今日はそのこの中から2つのことを取り上げてまいります。一つは二節の父よ皆が崇められますように、そして二つ目は四節の私たちの罪をお許しください、私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します。この二つを中心にして取り上げてまいります。主の祈りは父よ という呼びかけから始まります。で、私はこのことでいつも思い起こすことがあるんですけれども、教会に行き始めた時のことであります。教会に行きますと、礼拝で当然この主の祈りを祈るわけですし、それからいろいろな祈りの場においても、誰かが代表して祈ったり個人的に祈ったりするのを聞くわけですが、その祈りの最初に、父なる神様と呼びかける、今日もこの主の祈りでは父よと呼びかけておりますけれども、この呼びかけを聞いて私は心に引っかかってことを今でも覚えております、なぜ引っかかるかと言いますと、どうしても父よとか言いますと自分の実の血のつながった父親を思い起こしてしまうからであります、で、私の場合はこの私の親としての父との間にはいろんなわだかまりがありまして、父が死ぬまで和解できなかったという思いがずっと残っております、父親が元気であった時に、私と父親が会話をしようとしても自由に心の中のことを全部さらけ出して自由に話し合えたということは一度もありませんでした。父の前では私はいつも緊張をしておりまして、いつも私はですから父親とは距離を取っておきたい、近づきたくない存在であったんです。それが教会に行きますと、いろんな人たちが神様に向けて父よ、あるいは父なる神様と呼びかけるわけですので、ちょっとそれで違和感を感じたわけであります、で、私は今こういう立場にあるものとして父なる神様と呼びかけながら祈るわけですけれども、今でもどこかにここ心のうずきのようなものを感じてしまうんですね。それは皆さんはそれぞれ違うんだとは思うんですが、少なくともなぜ父よなんだろうかと考えなければいけません。なぜ神様ではいけないんでしょうか。昨日たまたまジェカ北海道地区聖会が幕前内青少年会館で開かれて、2日目、のところに私行くことができたんですが、で、講師の遠藤正信先生がたまたまこの主の祈りに触れておりまして、教えられたことでもあるんですけれども、神様は遠くに離れていて、手の触れられないような存在、私たちはこの聖書の神様を知る前はどこかでそう思ってたんですね、よく漫画とか絵本とかに神様というのは雲の上にいるとか山の遠くの高いところにおられる方、そんなふうなイメージで神様を捉えておりましたけれども、しかし聖書の神様はそうではない、まるで子供が親に向かって親しみを込めてお父さんと呼ぶことのできる存在である、そのようなことを遠藤先生がおっしゃっていたんです。で、それを聞きながら思い出したことがありまして、私の自宅の隣にですね、何歳ぐらいかな、3歳か4歳ですか、小さな男の子がいます。で、時々泣き声が聞こえてくる、元気に泣くって言うんでしょうか、きっと隣近所によく聞こえる泣き声がしてまいります。で、私はそれをどうしても聞くことになるんですね。ああ、今日も泣いているなということであります。で、うまくそんなに言葉数はまだ喋れないんですけれども、でもその泣き声の中にお父さんとこう呼ぶようなこう呼びかけが聞こえるんですね。なぜ泣いているのかよくわかりませんけれども、でもその子供はそのいろんな自分の状態の中で、お父さんと呼びかけているのが非常に印象的で、多分私 まあ、小さな時、なんて呼んだか私全然覚えておりませんけれども、お父さんと呼べたのか、お母さんと呼んだのか、全くわかりませんけど、とにかく、そんな風にして私たちは父、神様をお父さんと呼ぶことができるわけです。まあ、そのように、これは私たちの側から言った言い方ですけれども、神様の側から、の側に立って、まあ、言い換えますと、私たちはおそらく本当にその3、4歳の子供のように泣き叫ぶ小さな子供のような存在に見えるんだと思います。まあ、それは手のかかる、あら、また今日も泣いて、なんかぐずぐずしてとか、なんか手のかかる厄介な子供を見るような、そんな親ではない。むしろ、いつも子供のことを心配し、心を砕いて、子供のために最善のことをしたいと願っている親のように、神様は私たちに常に関心を寄せている。それが父よという呼びかけの意味であります。でもなぜ神様が私たちに関心を寄せるのでしょうか。創世記に書いてある通り、この父なる神様が私たちを土の塵から神様の形に似せて作ってくださって、そしてその霊の息吹を私たちに吹き込んで命を与えてくださった方だから、その方を私たちは父よと呼ぶことができる。まあ、イエス様はまずそのように教えてくださいました。この父よという呼びかけの次に、皆が崇められますようにと続きます。まあ、皆さんはこの毎週主の祈りを祈っていてですね、もう習慣になったかもしれませんけれども、なぜどうして皆が崇められますようにと祈る必要があるんでしょうか。まあ、先ほど言いましたように、この方がすべてこの天と地を作られ私たちを作ってくださった神様なのだから、当然神様、この神、父なる神様は崇められる必要があるんだ、当然なんだと、まあ、そこで納得してしまうかもしれないんですけれども、でも私はやっぱりそれだけだったら引っかかっちゃうんですね。もしそれだけだというのならば、どこか国を支配する権力者のようなイメージに私は感じてしまうんですね。とにかくあの人は偉いんだから、あの人は大統領だし、文句は言っちゃいけないんだ、あの人は崇められるべきなんだ、私たちは批判的なことは何一つ言わないでただ服従すべきなんだ、まあ、そんなこうイメージになってしまうんです。で、皆さんもそうだと思うんですけども、誰もそんな国に住みたいと思わないといけません。そんな大統領を、支配者にいただくなんて、もうごめんこむりたいと思います。で、父なる神様という方は、そういう国民に対して文句一つ言わせず、俺を崇めろというような方なんでしょうか。そんなことはないはずです。じゃあなぜ、皆が崇められますようにと祈りなさいと言われるんでしょう。もし、まあ、逆のことを考えれば分かりやすいかもしれません。もし神様の皆が崇められなかったならばどうなるのか、まあ、そう考えてみると分かりやすいと思います。私たちを作ってくださった方の皆が崇められない、つまりおろそかにされる、まあ、軽視される、軽んじられるということになります。この神様は私たちのことを大切に思い、血のつながる父を、血のつながっている本当のお父さん以上に私たちのことを慈しんでいる方であるのに、その方を私たちは知らないということになります。そんなあなたはいりません、私たちは必要ないんですということになるんです。その結果どうなるのか。私たちを作った方を無視してしまいます。 そんな方いませんということになるんですから、まあ、極端なことを言えば、まあ、神様がこの世界を作ったはずなんですけれども、その方が作ったものを足で踏んで汚してもよい。馬鹿にしようが、いじめようが、殴りつけようが、そして殺した、したとしても良いことになるんです。せっかく心を込めて大切なものとして私たちを作り、この世界を作ってくださった方がいるはずなのに、そんな奴はいないんだ。この世界なんかどうでもいいんだということになれば、そうなってしまうんです。何をしても良いことになる。10年以上前のことだと思うんですけど、まあ、未だに私は忘れられないことなんですが、当時まあ、テレビとかいろんなところで、なぜ人を殺してはいけないのかという、まあ、単純な質問なんですけども、その質問に対してどう答えたらいいのか、まあ、評論家とかいろんなこう有名な方がそのことをテーマにして、どう答えるべきかというそのことが話題になったことがあります。で、私の印象では非常に単純な、まあ、子供が小学生ぐらいになれば本当に単純な質問のはずなんですけれども、多くの方がもう頭が良くて知恵がいっぱいあるような方が頭を抱えてうまく答えられなかった、まあ、いろんな意見は当然出たんですけども、どうも何かこうすっきりしない、納得できない、まあ、そういうことがありました。誰もうまく答えられなかったんですね。まあ、それなりの、こう、理由はあったんですけども、なぜ、こう、その通りだと言えるような、納得できるような答えが出なかったのか。まあ、聖書の世界から言わせれば、これ簡単なことなんですね。多くの人が神様の皆を崇めないから。そのような世界に私たちは生きているんです。神様の存在を無視していますから、神様がこの世界を作られた、この世界を大切なものとして作られたということが抜け落ちておりますから、だから答えられない。もしそれが、そういう世界ではなくて、父なる神様の皆が崇められるようになっていったらどうなるのか。この方が私たちに命を与えてくださったと言われます。なら、私たちを作られた方が崇められていくということなら、ただ、いやあなた素晴らしいですねという、なんか権力者を崇めるのとは違うんです。神様の皆が崇められることによって、同時に起こることがある。それは何か。私たちの命が大切だということが分かってくるんです。だってその方が、父なる神様が私たちのことを大切に大切に、慈しみながら、素晴らしいこの神様、自分に似せられたこの人間、アダムとエヴァが作られたんだというその喜びを持って作られたこの命がどれほど大切かということに結びついていくんです。だから殺しちゃいけないんです。それほど大切に作られたものだから。聖書はただ盲目的にこの神様を崇めなさいと命令しているんではないんです。神様の名前が崇められることによって私たちの命がどれほど尊いものであるのか、そのように両方同時に起こっていく、そのことが結びつけられているということを、覚えていただきたいと思います。続いて4節に参ります。 私たちは、まあ、自分の歩みを振り返るならば皆さん同じだったと思うんですけども、ある時、まあ、聖書の御言葉に触れて、自分は神様に対して大きな罪を犯したものであるということを自覚するようになりました。まあ、先ほどの2節のところで言えば、皆を崇めていなかった。神様などいないのだ。いや、神様など私にとっては邪魔な存在なのだと、軽んじてきた、してしまった結果、自分自身が苦しんでいた。そのことに気がつきました。そして自分はそのためには救われられなければならない哀れなものであるということを自覚して、私たちの救い主イエス・キリストを信じました。それが、まあ、クリスチャンとしての歩みのスタートであります。それで全てが解決するなら、私たちは何も苦労しないんですけれども、問題はそこから、まあ、別の形で始まってまいります。これも誰もが経験することだと思うんですけれども、救われた、受洗しました、いや、素晴らしい人生、自分の人生すべてがこう、なんかバラ色にこう、光り輝くような瞬間がしばらく続くんですけれども、そのうち徐々に、その最初の救われた喜びがこう静まっていくうちに、今度は次から次へと、自分の中にある罪に気がつくようになります。もう救われる前よりもずっと罪に対して敏感になってしまいます。敏感になりますから、以前は何にも気にならなかったことが気になってしまうわけですね。まあ中には、そんな、その罪に敏感になってしまって、もうこんな罪も私の中に、こんな罪も、私の中にあると、もう次から次に出てくるものですから、辛くなりまして、まあ、冗談半分にということですけれども、クリスチャンにならなきゃよかったという方も中にはいらっしゃいます。でも、実はそれがクリスチャンとして成熟していく、誰でもが通っていく、まあ、一つのプロセスなんですね。そういうプロセスを通っていきますと、まあ私もそういうところを通ってきているわけですけれども、私は救われた当初、聖書が教えて、示す罪というものは、手を広げれば示すことができる、それぐらいのものだと思ったんです。まあ私の中で大体これぐらいっていう、こう手で示せるぐらいの大きさをこう、頭の中で考えてたんですね。しかし、先ほどのこの罪に気がつくというそのことがこうだんだん分かってきますと、これはどうもそんなものじゃなさそうだということが分かってきました。まあ、今ではもう手で示すことは絶対にできない、もう途方もないくらい大きなものなんだというふうに今感じております。その大きさがどれほどのものかもうわからないくらいなんですね。わからないけれども、何かこう闇の向こう側に罪というものが潜んでいるように感じます。で、それが何であるかはわからない、最初は。でも、ある時その闇の中から思いがけなく、私の中の罪が浮かび上がってくることがあります。その度ごとに、祈らされます。私たちの罪をお許しください。おそらく私たちは生涯このように祈りながら自分の罪と向き合っていくんだろうと思います。あの罪は許されたかもしれない、でもまさか自分の中にこんな罪があるとはと私たちは驚きます。そして悲しみますけれども、でもその度ごとに祈ってよいのだとも、この御言葉、そのように捉えることができます。この4節の御言葉、前半と後半と分かれております。もしこの4節が、私たちの罪をお許しくださいという祈りで終わるのであるならば、 非常にこの祈りは私たちにとってあのなんか単純シンプルな祈りに感じたと思うんですが、4節のこの祈り後半に続いてまいります。つながっております。これはセットになっております。私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します。この祈りにつきまして、まあ、マタイの福音書の方なんですけれども、6章15節、まあ、主法のところにあのその箇所を抜いておりますから、あの見ていただきたいと思いますが、6章、マタイの6章15節ではこういうことがあの言われております。しかし、人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。これを読んで皆さんどう思いますか？ドキッとしませんか？もし自分があの人この人の罪を許さないと、そのままにしておくなら神様は私たちの罪を許してくれない。いや、どう右から読もうが裏から読もうが上から読もうがどこから読んでもそうとしか取れないんですね。皆さんどうですか？私たちは先ほど主の祈りで、まあ、マタイ あのこの祈りに従えば、私たちも私たちに負い目のある人たちを許しましたと祈りましたが、実際はどうなんですか？口ではこう祈りなさいということで、口ではこの文字に書かれている通りに読み上げましたが、心からその負い目のある人たちを許したのでしょう。心から私はあの人を許したと確信しながら祈ったんでしょうか？正直に言えばこうではないですか？皆さん、あの人はあの時私にこういう仕打ちをした、その仕打ちについてその仕打ちを思い出した、なんてあんなひどいことなんで私にしたんだというそのことを思い起こしたら絶対にあの人を許すことができない、そういう思いをどこかに心の中に抱えながら先ほど主の祈りを祈ったんじゃないでしょうか。もちろん頭では皆さんもう分かっていると思います。許さなくてはいけない、あの人の罪を、あの人が私にしたひどいことを許してあげなきゃいけない、でも許せない、許せないままの自分がいる、それが現実だ。神様は努力して何とかしてその人を許せと言っているんでしょうか？じゃないとあなたはひどい目に遭いますよ、ではそうしないとあなたの罪は許せませんよと脅かしているんでしょうか。まあ、このことについてですけども、一つだけ少し、まあ、触れておかなければならないことがあります。まあ、このことに箇所についてなんだと思うんですけれども、かつてどこかで私はこういう、まあ、教えをがなされていることを耳にしたことがありますので、それは違うだろうなということで、まあ、あえて触れておきたいと思うんです。まあ、私の誤解であればいいんですけれども、まあ、その教えというのはこういうことだったんだろうと思うんです。実際は心では許して、実際はもう許さない心を今抱えているけれど、口で許します、あなたを許しますと言うならば、自動的にその人のことを許していけるんだ、許すということがそこで行われるんだ、もうそれ以上このことにこだわる必要はないんだ、だからとにかく口で許します、あなたを許します、あの人を許しますと言いなさい。 まあ、そのように何か教えていることを聞いたことがあります。神様が、例えばイエス様がご自分の口から発した語った言葉であるならば、その通りになります。どんなに難しく私たちに思えることであっても、一度語った神様の御言葉は虚しく戻ることはないと書いてあるんですね。だから神様が語ることはその通りになるんですけれども、私たちがだからといって心にあの人を許さないという怒りと痛みと抱えながらですね、口で許します許しますと言えば実際そうなるというのとは違うんです。全く違います。じゃあ何を教えているのか、この主の祈りの中で私たちはここで何を教えられるんでしょうか。皆さん胸に手を当てて考えましょう。あの人の罪を許せない、私にこんなひどいことをしたあの人のことは絶対に許せない、そういう思いを思い出して嬉しいでしょうか。まあ嬉しくないですよね。むしろ触れたくありません。忘れておきたい、まあ蓋をしたい、できるならばそんなことはもう、見たくはない。だってそれを開けたらもう怒りでもうそれだけでも具合が悪くなる、それぐらいのことであります。だから自分があの人を許していないということはそっとしておいて起きたいんですね。そういうふうなものに対して蓋をして閉じ込めておいて、どっか暗いところに押し込めておいて、そして自分はそんなものはあったかどうだか忘れたい、そして自分は日常の生活の中で、日々の生活の中で自分は大した罪人ではない、まあ、確かに聖書に言われているように私は罪人だけども、罪人のクラスにもいろいろあって、上から下までなんかレベルがありまして、最高クラスの罪人ではない。まあ、そこそこの罪人だろう。私はそう思いたいんですね。最高クラスの罪人だったら私たちはもう生きていけないんです。もう悲しくてもうダメなんですね。だからそういう自分を認めたくありません。そこそこの罪人クラス、あの人と同じ、この人と同じ、私も同じ、安心したと思いたいんです。私たちのそういう、まあ、癖というんでしょうか、そういうふうに思いたい気持ちを神様はよくご存知であります。だからイエス様は祈るように進めるんですね。あえて祈るように進めるんです。私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します。この祈りを口に出して言うとき、祈るとき、後ろめたい気持ちにならない人はいないんじゃないですか。いや、もちろん、ああ今日もこの祈りかという形で簡単に何も考えて機械的に祈るなら何も感じることはないでしょうが、もしこれを真剣に祈ろうとするならば、どうしたってあの人を許してなかった、この人も許していない、そういう自分がいるということを感じます。許していないんですから、もう自分は罪人ですよ。マタイの福音書の先ほどで言えば、絶対に許されないというくらいの罪を犯していることになる。とんでもないことになるんです。このままで。だから、祈るんです。私たちの罪をお許しください。ほどほどの罪人だと思いたい。そんなひどい罪を自分は抱えているなどとは認めたくありません。安全なところに私たちは逃げたいんです。いつも 安全なところに行って、大体みんなと同じレベルだから安心できるというふうに思いたいんです。でも、イエス様は本当にそういう面では厳しい方です。はっきりとさせなさい。曖昧なことはではない。あなたはどれほど罪人なのか、自分で自覚しなさい。だからこう言われなさい。私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します。本当に皮肉な祈りですよね。私は罪人ですから、私を許してくださいという祈りじゃなかったんですね。私たちも私たちに負い目のあるものを皆許しますという祈りをさせて、いかに私たちが罪人であるかを自覚させようとする。なぜそこまでするんでしょう。なぜそんな厳しい祈りを私たちに与えるんでしょう。私たちを救うためです。どこから救われるのかということを私たちにはっきりと示すためです。あなたがどれほどひどい状態の中にあるのかを私たちに自覚させるためなんです。もしこれが曖昧なままだったらどうなんですか。私そこそこの罪人レベルだから十字架あんまりいらないね、十字架なくても大丈夫ということになっちゃうんですよ。でもそれじゃダメなんですね。救われない。そういう曖昧な形になっていったならば、私たちはいつの間にか十字架から遠いところに迷い出てしまう。イエス様は十字架に招きたいんです。いや、招かれなければならないほど、あなたはひどい状態なんだということを教えたいんです。なぜ、イエス様が十字架におかかりになる必要があったのか。私たちは頭ではなんとなく分かっているんですね。でも、いつの間にか忘れていくんです。徐々に徐々に徐々に。救われた時は本当に私はあのイエス様の十字架によって助けられたんだ、救われたんだという喜びでいっぱいなんですけども、いつの間にか私たちはこう曖昧になってしまう。そんな罪あったかなと。と思いたい。イエス様が私たちを十字架のもとにしっかりと抱き寄せていくためにこの祈りを与えました。私たちは人を許せないんです。許そうと頭では分かってもできないんです。できない私たちの代わりに身代わりとなってこの方は罪の裁きをお受けになりました。私たちの罪をお許しくださいと私たちに祈るように教えてくれたということ、あなたの罪を許すから、そう祈りなさい、求めなさい、もうあなたがそう祈ったら私はあなたのために命を捨てるんだからと言ってください。私たちは苦しんでいます。人の罪を許せない、あの人を許せない、苦しんでいるんです。抜け出せません。どんなに頑張ってもできない。でも神様はそんな私たちを憐れんでくださって、私たちの罪を完全に許そうとされ、自分の足元を見たらひどいもんですよ。許せない罪が次から次へともういっぱいあります。そんな自分を知ったら苦しくなります。嫌になります。こんな自分もう嫌だ、あの人を許したいけどできない、できない自分が嫌になります。しかしイエス様は確かにあなたは人を許せない、そういう罪を抱えているけれど、下を見ればその底知れぬ罪の中がいっぱい口を開いているけれども、あなたは上を見上げなさいと言ってくださいます。 そこに何が見えますか。あなたのために、あなたの罪の身代わりとなって神の一人子がそこに吊るされている十字架が見えるでしょう。あなたは自分の罪で苦しんでいるけれど、その罪を許してくれる主の十字架がそこにあるから、それを見上げなさい。私たちが何気なく毎週祈っておりました、この主の祈り、私たちを十字架のところに招くためにイエス様が私たちに忘れないようにいつも覚えることができるようにと恵みの祈りとして与えてくださっていたことに気がつきます。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちは毎週礼拝の中で、ね、主の祈りを祈ります。このように祈りなさいとあなたが教えてくださった祈り、毎週毎週繰り返す中で、いつの間にかこの祈りに込められたあなたの身思いを忘れておりましたけれども、今日改めてもう一度そこにどんな恵みがあったのかを思い起こしました。私たちは口で言います。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。でも口で言いながらこの祈りを口にするとき、自分の姿を振り返ることになりました。許せない自分がいます。許そうと思ってもできない自分がいます。ひどいことをしたんです、あの人は絶対に許せない、そういう思いが私たちを苦しめています。許せないものは人の罪を許せないというのならば、それは神様の裁きを受けなければならない、そのようにあなたは付け加えます。だから私たちはもうあなたに私たちの負い目を許してください、私たちの罪をお許しくださいと祈るしかないものであります。主よ、あなたの十字架だけが私たちの希望であり救いであること、私たちはこの主の祈りからもう一度覚えさせられます。お一人お一人ここに座っている方の中に、あの人を許せない、この人を許せない、取り返しのできないほどの大きなことをあの人は私にしたのだ、その憎しみと怒りと痛みとで私たちは苦しんでおります。どうかそのところをご覧になってくださって、憐れんでくださって、私たちを罪から救ってくださいますよ。私たちはあなたに大きな大きな罪を犯しております。どうすることもできないものであることを私たちはあなたに告白するしかありません。主よ、帰りにてくださって、憐れんでくださって、私たちに主の十字架をはっきりと覚えさせてくださいますよ。委ねて感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。